ここからはドクターリュウのお悩み相談室をお届けします。このコーナーは今を生きる中日の若者からの悩み相談を受け、解決に向けてアドバイスをするものです。相談を聞くのはリュウエと
星和明です。現在は新型コロナの影響を受けて相談者とはお電話をつないでお話をします。それでは早速ご紹介します。王さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
では自己紹介お願いします。
私は王瑞陽と申します。北京大学で勉強しています。出身は甘粛省慶陽です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。王さんは北京大学ってことですが、学年は何年生ですか？
あ、新入生です。
お、じゃあこれから、今もう始まったんですか？
はい、あの前日は北京に着いたばかりなので新学期の準備もやっています。
じゃあもう本当に北京に着きたてで院生1年生ほやほやという感じですね。
はい。
以前の大学はどちらですか？
甘粛省の蘭州市にある、
はい、
蘭州理工大学です。
蘭州理工大学で、そこで日本語を専攻されたんですか？
はい、いえ、日本語が専攻ではなかったんです。
ほう。
大学の時は土木関係の専攻を学んでいて、ただ日本語が好きなので大学院の時は日本語を、
うん、
あの勉強しようと思って北京大学に入りました。
でもその前にその大学生の時本科生の時自分で勉強してたってことですか？
はい、いつも独学で日本語を勉強しています。
すごいっすね。それで北京大学入れるんだ。
ね、
すごいっすね。
じゃあその日本語を勉強を始めたのは大学入ってからですか、それともその前から？
はい、高校3年生の時は語順を覚えただけで、本格的に勉強し始めたのは大学に入ってからです。
へえ。その日本語をやってみようと思ったきっかけは何だったんですか？
アニメかな、発音がとても綺麗で、
うん、
日本語の発音が、それで日本語の勉強を始めたんです。
王さんがその影響を受けたアニメはどんなアニメですか？
名探偵コナンです。
名探偵コナン、
真実はいつも一つだ。
なんか好きなキャラクターはいますか？
はい、コナンですね。あのコナンの声優さんがとても大好きです。
高山みなみさんね。
高山みなみです。
おお、
はい、
なるほどね。やっぱそこから日本語が綺麗だなとかっていうふうに感じて、まあ、独学を始めて、でもね、いろいろ資格というか能力テストとかも受けたりはしたんですか？
はい、受けたんです。 N1175点で合格。
お、すごい。180点がね満点なんですよね、
う
ん、多分。
じゃあもう9割5分くらい、
はい、うん、すごいな。独学でこんなになれるんだ。なんかね、夢を与えてくれるというか、でも逆になんかちょっと怖いというか。いや、なんだろうこの凄さ。
でもやっぱりね、好きこそものの上手なれで、
うん、
好きだからここまで勉強することもできたと思うんですけど、その N1 は何年生の時に取ったんですか？
2年生の時です。
2年生で、
だから日本語学習2年目で取ったってことですよ。
すごいな。
はい、2年目なんです。
いや、っていうか、なんか普通のね、本科で4年かけて日本語を勉強する人よりもなんか早くないですか、逆に取るのが、
うん、
でもね、しかも専攻は土木関係でしょ。だからその、
はい、工程管理です。土木関係工程、
あ、工程
管理、管理、はい、はい、
だからもうこう全体をマネジメントする人間ですよね。
まあ、だからマネジメント能力はすごいんでしょうね。
うんうん、
はあ、すごいですね。で、今回はなんで院生に進もうと思ったんですか？
はい、日本語を、
うん、
あの最初の時はあの私の専攻、あの大学の専攻を学ぼうとしたんですけど、うん、
はい、
日本語があのどうしても捨てられなかったので、
うん、
それで大学院に行きたいと思いました。
うん、で今回の大学院生の専攻というのは何ですか？
翻訳です。
あ、翻訳。結構ね、土木と、はい、かけ離れてますけど、翻訳を選んだ理由は何でしょうか？は
い、あの日本語もっとあの精進していきたいと思って、あの翻訳もあのその日本語力の基礎を固める重要なポイントだと思いますね。
うんうんうん、
あの文法が一番の、今もしっかりしていないところもたくさんあるので、あのだから大学院でそういう不足している部分をもっと高めていきたいと思います。
ちなみに少し話戻るんですが、 王さんが自分で日本語を勉強したときに、はい、やっていた学習の方法はどんなことやってたんですか？
いつも NHK のニュースを聞いて、今、うん、朝7時のニュースとか、の夜7時のニュースとか、うん、アナウンサーの声が、とても大好きなので、
うんうん、なるほどなるほど、うん、事前にいただいたアンケートでは王さん卒業後どんなことをしたいかっていうのは王さん何がやりたいと思ってるんでしたっけ？
お恥ずかしいんですけれどもアナウンサーになりたいです。母語者ではない、でも、うん、やってみたいと思います。発音が大好きなので、
うんうんうんうん、
そうですか。じゃあちょっとね早速今日のお悩みを聞いていきたいと思うんですが、さて今日はどんなお悩みでしょうか？
まもなくやってくる新学期に不安を感じています。
そうだよね、
はい、北京は以前旅行で来たことありますか？
いや今回は初めて来たんです。以前来たことがないんです。
ああ初めてで、しかも新学期、はい、しかもね名門校だからなんかねちょっとどうしようっていうところがあるんじゃないですかね。で具体的に何かありますか、はい、ね、その不安に思ってること感じてることって一人暮らしの面ですか、それとも学業面でちょっと不安に思ってるのが多いですか？
両方です、
ね、あ両方ですか。
両方とも少しの悩み、うん、はい、学業の面で私は大学の時さっきも、言ったんですけど土木関係の専攻を学んでいて、
うん、
日本語専攻の学生ではなかったんで、日本語専攻の優秀なクラスメートの皆さんと比べれば日本語力がまたまた足りないかもしれません。というのでそこがとても不安です。もともと大学院の筆記試験ではギリギリの成績で受かったので、北京大学に合格したといっても、
うんうん、
ちょっと引け目を感じますね。
大丈夫ですよ、入ってしまえばいいんですから。
まあそうね、まあでもとりあえずそこはちょっと一つの悩みでもあるということですよね、
うん、はい。
で生活面はやっぱり慣れない北京に来て一人暮らしをするっていうところで不安を感じているということでしょうか？
はい、私は初めて北京に行ったので、
うん、
北京では家賃がとても高いので、
うん、
家庭の負担もかかりますし、学費も高いので、
まあそうですね、
1年で2万5000元、
うんうん、高いですね、はい、
負担が多すぎる。
あれでも住むところって寮ですか？
いや寮ではなく今年は北京大学寮を提供していないので、外で部屋を借りるしかないんです。
ということは今年入ってくる院生の学生はみんな寮に入ってないってことなのかな？
日本語翻訳と通訳それと英語も同じです。寮が提供されている。
へえ、
じゃあもうみんな一人暮らしか。
4人か2人かで一つの部屋を借りて、
うん、あルームシェアをするってことですね。
はい、
それは学校が手配してくれるんですか？
いや
自分たちで。
はい、自分たちで探して、
それ大変ですね。
はい、
そっか、まあ、そこでちょっとやっぱりね不安が一気に押し上げ、でも今もう解決しました？それ
もう解決しましたよ。
お今
北京に来る前にインターネットで、うん、部屋を借りておいたんです。
それはルームシェアですか？
はい、はい、ルームシェアです。私と一緒に住んでいる人は通訳の学生。
あ、通訳コースの、
うんうん、
はい、
そっか、まあじゃあとりあえずは落ち着いたっていう感じですかね。
はい、なんとか、
うん、ちなみにですけど、そのもともと地元の友達とか知り合いで今北京にいる人っていますか？
あ、いません。
あ、じゃあ全くいないんだ。
私一人だけ。あ、はい、全くいないです。
それはうん、それは不安になるのはね分かりますね、うん、
そうですね、
ホームシックというか、
ホームシックで
確かにな
っちゃうよね、
うんうんうんうん、
はい、
そっか、はい、ということで後半部分で解決方法を考えてみたいと思います。
お聞きの放送は北京放送中国国際放送局です。
ドクターリュウのお悩み相談室、今日は北京大学院生1年生の王瑞陽さんの間もなくやってくる新学期にとても不安を感じているという悩みを届けています。はい、ということでね、地元を離れて北京に初めて来て、うん、しかもルームシェアで生活をして、まあ、これから学んでいくっていうことですもんね。
新しい生活は不安だらけですよ。
本当そうですよ、
うん、
しかもね専攻もね日本語じゃないですか、
うんうんうん、
だからそれで言うとね新しいことをこれからがっつり学んでいくっていう意味でも ちょっとね不安がちょっと多いですよね。
そうですね、
うん、
ではまず私の方からいきましょう。
はい、はい、じゃあ星さんお願いします。
王さんの話を聞いてまして、
うん、
自分が大学に進学した時のことをねすごい思い出しました。私も実家の北海道から大学で東京に出て行ったので、もうそうなると全ての環境がこうガラッと変わる中だったので、自分はどうしたかなっていうことを思いながら内容を考えていました。ではですね、王さんのお悩みなんですが、先ほど聞いた時には大きく分けて学業面と生活面の2つありました。それぞれについてお話をしていきます。まずは学業面ですけれども、自分の専攻が日本語じゃないので、今これからの日本語を学ぶ環境でうまくやっていけるかっていう不安もあると言っていましたが、今自分がやっている日本語以外の専攻、それは王さんにとっての武器になります。それは強みと言えます。で、それはなぜかというと、日本語、外国語能力、もちろんそれも大事なことです。で、それプラス自分の専門分野を持っている、2本の柱を持っているってことはとても強いことです。そして今まで その私北京大学でその非常勤講師で教えに行ってるんですけども、そこの学生と会って話すと、みんなが全員日本語専攻ってわけではない、
うんうんうん、
中には全然大学時代違う専攻をやっていて、日本語を勉強したいと思って大学院に進む学生もいました。で、中には建築系の勉強してた学生とか、あとは一旦社会人になって、
うんうん、
それから大学院に戻ってくるって人もいるので、いろんな人がいます。その中で王さんが自分の専攻、自分の専門分野を持っていることは強みになります。そしてそういう日本語をずっとやってきた人たちと、また日本語を大学院から始める王さんのような人、そことまた交流していくといい刺激になります。もう切磋琢磨できる環境になるので、これからの勉強がきっと楽しくなると思いますので、そこは自信を持ってこれからの新学期を迎えて大丈夫だと思います。そして生活面、はい、生活面はどうしたらいいか、一緒の出身地の友達もいない、
うん、
北京にもほとんど来たことがない一人、じゃあどうするか、私の解決方法はラジオを聞きましょう、
へえ。
なんですね。で、ラジオっていうのは1対1のメディアなんですね、
うん、
1対多数じゃなくて、パーソナリティの人とあなたっていうリスナー、この1対1の距離が近い感じがホッとさせるメディアなんですね。で、私が大学の時に東京行きました。もちろん周りに知り合いもいない。で、部屋に行きました。やっぱり誰もいない環境の中で一人で部屋にいるって結構寂しいんですよ。で、そんな時に荷物がたくさん、段ボールが積んでる中で、一番最初に私がやったのは、自分のこのオーディオを出してラジオをつけるってことでした。
へえ。
ラジオをずっとつけて、誰かの声を聞きながら、会話を聞きながら、その作業をしていくと、なんかだんだんと自分がその場所に昔から住んでるような感じになったりとか、安心できるっていうのがあります。だから今ね、王さんね、一人で寂しいと思うかもしれませんが、そんな時だからこそラジオを聞きましょうというのが私のアドバイスです。はい、では、はい、リュウさんどうでしょうか。はい、
ラジオ、いや、いいかもしれないですね、
うん、
私あの運転してる時に結構ラジオを聞きます。はい、ということで、ちょっとじゃあ次はあの私の方からアドバイスをしたいと思います。最初の学業に関してなんですが、あのね、王さんの気持ちすごいわかります。北京大学っつったらね、もう中国では名門中の名門ですから、ね、そこで、ね、今まで日本語勉強したことがない王さんが急にやってきて、本科生を日本語勉強してやってくる多くの学生たちと一緒になって勉強やるっていうのはね、やっぱりプレッシャーがすごくあると思うんですよ。でも少し角度を変えて考えることを、私はおすすめします。というのは、院生じゃないですか。だからもう結局自分は自分なんですよ。だからそのみんなライバルっていうか、誰かがテストで1位になったからいい仕事が見つかるとかっていう、そういうわけではないじゃないですか。だから結局テストっていうか成績は自分は自分であって、ね、これから並んでなんかランキングで勝ったとか負けたとか、ね、そういうのはもう多分ないと思うんですよね。もちろんほら、中国の奨学金でその成績がいい人が奨学金多くもらえるとかありますけど、そういうのを除いてしまえば、もうその成績は結局は自分に対する一つの結果を示すものだから、そこまで 他の人が何点だった、自分は何位だったっていうのは気にしなくてもいいのではないかなというふうに私は思いました。で、自分は自分ということで、それにあたって何が大切なのかなっていうことを考えたところ、やっぱりね、王さんがこれから卒業した後の仕事、就職、あるいはまあ生活とかだと思うんですよ。ちょっとまだ早いかもしれないですけど、卒業したら何やりたいとかって一応考えてることありますか？
はい、考えたことがあります。
今のところこういう仕事いいなとかってあります？
はい、やはりアナウンサーですよね。自分の好きな仕事ができて楽しくなるんじゃないかな、他の仕事よりも。
ですよね。だから多分王さんがアナウンサーになりたいって思ってるじゃないですか、夢があるじゃないですか。で、多分ね、同じく目指してるクラスメートそんなにいないかもしれないです。で、もしかしたらいたとしたらね、その子と一緒に目指すっていうのもいい方法だし、そしたらね、仲間ができるわけじゃないですか。で、寂しさも解消できる。で、あとはアナウンサーっていう仕事は本当に自分に向いてるのかなって、多分これから2年間学んでいく中でいろいろ考えると思うんですよ。ね、その中でやっぱり先輩にいっぱい聞いてみるとか、あるいはね、今日星さんとも私とも知り合えたわけじゃないですか。なので、ちょっともうちょっと星さんに聞いてみるとか、ね、多分いろいろその多くの人に、特に先輩とか先生に聞いてみるっていうのが、もう私はすごくこれから大切になってくると思いました。で、先輩たちって、もう王さんがこの抱えてる不安を一回乗り越えて、今多分就活で忙しいと思うんですよ。まあ、なので、彼らからね、話を聞くってすごく、その王さんが今の不安を解消するための近道になると私は思います。まあ、なので、そういう意味では、学業面ではもちろん一生懸命勉強して、自分にとっていい成績を残すっていうことをやって、それと同時にもっと多くのそういうまあ勢力というか、そういう神経を、ね、まあ、これからどうしようということに考えてつなげて、まあ、いろんな先生先輩から話を聞くというのが私のアドバイスです。で、ホームシックについて軽く、多分ね、大学とかね、調べたら同教会とかあると思うんですよ。同じく蘭州出身の人が集まる会とかサークルとかであると思うので、ちょっとそういうのをね、調べて、なんか多分日本語部にはいないかもしれないけど、他の学部とかでもね、なんかそういう同じ実家の出身の人いるかなとか探してみるのも一つの方法だと私は思いました。で、もう一つ、多分ね、探すのに時間かかります。見つかるかどうか分かりません。じゃあどうしたらいいのか、せっかく今ね、ルームシェアしてるわけじゃないですか。自分のルームメイトとまず仲良くなりましょう。そしたらね、ルームメイトも彼女の彼のそういうクラスメイトがいるわけじゃないですか。そしたら紹介してくれたりとか、その友達の輪がどんどん広がっていくので、まあ、なので、もしよかったら最初はルームメイトから仲良くなるということを始めて、少しでもホームシックを和らいでいく、北京の生活に慣れていくということをお勧めしたいと思いました。はい、というのが、はい、私たちのアドバイスなんですが、王さんいかがでしょうか？
はい、ごアドバイスありがとうございます。まず私の大学の専攻は、土木関係なので、そして大学院に入って、それは武器になると、さっきも星先生も言ったように、私はそれを強みとして、私の強みとして、もっと前に進んでいきたいと思います。
はい、
はい。
それから生活面では、ルームメイトと仲良くして、一緒に今だったら外に遊んだり、一緒に図書館で勉強したりするのもホームシックの緩和にもつながるんじゃないかな。
一緒にね、ルームメイトと北京の蘭州ラーメン巡りとかね、いいかもしれないですね。
はい、
もうね、新しい環境はみんな最初一人なんですよ。だからまたここから新しい出会いが生まれたりするので、それもだんだん増えていく過程とか、仲良くなってくる、ね、過程とか、そういうのも楽しめていったら、より自分の生活が豊かになっていくと思います。
はい、
ぜひね、ラジオを聞くときはアプリで私たちの番組をね、もう100何人ぐらいこういうお悩み相談やってるんで、ぜひ最初の一人目から聞いてもらえれば100人ぐらいいるから、多分ね、ラジオを聞き終わった頃にはもう慣れてますよ。
はい、
はい、ということでね、ぜひ北京での生活、そして新学期の生活、楽しんでいただければと思います。
そうですね、新しい生活、これから楽しんで頑張って生活してみてください。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。 ドクターリュウのお悩み相談室、今日は北京大学院生1年生の王瑞陽さんの、間もなくやってくる新学期にとても不安を感じているという悩みをお届けしました。
それではまた次回。
再见。
再见。